楽しい。
あー、しんど。もう今から番組始まるけど、もうしんどいわ。で、このしんどいは昨日からの疲れを引きずってるとかそんなんやなくて、もう喋り疲れてるんですよ今日ね。はい、というわけで皆さんこんにちは、5月1日配信、ゴールデンウィークの真っ只中かと思われます皆様にとっては、楽しい楽しい NHK 第77回放送を迎えました。本日のメイン MC を担当いたします佐藤剛でございます。よろしくお願いします。すいません、しんどいしんどいばっかり言ってますけれども、まあこのしんどいの理由も後々明かさせていただきます。まずはいつもの相棒を呼び込みたいと思います。自己紹介よろしくお願いします。
広島から来ましたミスターロングヘッド36歳、特技は数の位を無料対数まで言えることです。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします、
はい、
いやマジですかミスター。
はい、
え、数の単位を無料対数まで言える、
はい、
いわゆる無料対数っていうのは数の単位、はい、一十百千万の最高位ですよね。
そうですね。
もうこれ以上数えることはできないと言われる、
はいはい、
言えるんですか。
言えますよ
空で、
はい、
すごい
言えますよ。
え、これここで披露してもらうことって可能ですかね。
可能ですよ。
え、ほんまですか、
はい、
いやちょっと聞きたいな、
はい、
僕も知ってます、
はい、
あの空で言うのは不可能ですけれども、
はい、
覚えはありますので、はい、ちょっと聞きたい。
1からいきますよ。
1からお願いします。
1、10、100、1000、万、億、兆、計、外、女、上皇、完成、西国、高賀茶、麻生儀、那由他、不可思議、無料対数でございます。
すごいかな。おい、
はい、これ小学校3年生の時に覚えまして。
うわすごい、
はい、
小学校3年生で、
はい、
ナユタって言ってたんです。
ナユタ言ってましたね。
豪華者って言ってたんですか。
言ってました言ってました。
すごいな。
あのクモンのね、
はい、
当時クモン言ってたんですけど、
クモンで
クモンのファイルのこっち側に書いてあったんです。それが1から無料対数まで。
豆知識的な感じで、
はいはいはい、
実はこういうのもあるんだよというコラムを、
はい、
読みかじり、
はい、
気づけば空で言えるようになっていた。
はい、
すごい。
で反対側には小数点以下の単位が書いてありました、は
い、あ、10分の1、100分の1にも位がある、
はい、何分何輪って言うじゃないですか。
あ、そうか、何割何分何輪、はい、何
分ブーリンモーシーコツビセンシャーってずっと続いていくんですよ。
すごい、
はい、
へえ、
そうなんですよ。
意外な特技が77回放送4年目にして、
ただ、
はい、
順番に言わないと出てこないんですよ。
ああ、なるほどね。ABCDEFG みたいな、
そんな感じそんな感じ、
あ、なるほどなるほど、はい。いやミスター、
はい、
いよいよ77回放送、
うん、
番組も4年目に突入しての、
そうですね、
春うららかな日差しの下、皆様いかがお過ごしでしょうかといった感じでお送りしてますけれども、
はい、
今回ちょっと、
うん、
なんか近いと言いますか、
はい、
2人のパーソナリティがちょっと近いような気がするんですけれども、
はい、見えてます。
これは僕の見間違いではなくて、
うん、見間違いでは
これリアルですよね、
はい
はい。今回は久しぶりにミスターロングヘッドと対面収録が実現しております。ありがとうございます。
ありがとうございます、
ね。またしてもようこそ大阪においでませということで、
はい、
ございまして、
はい、
大阪にですね足を運んでいただいたミスター空いた時間を利用しての対面収録、
はい、
本日も、やはりこちらの企業様にですねお世話になっております。
はい、あります。
本日のスタジオはジャンボカラオケ広場梅田茶屋町店406スタジオからお届けをしております。
はい、
はい、
いつも協賛ありがとうございます。
いつもありがとうございます、
はい、
安心の低価格を保証、
はい、
歌い放題飲み放題のジャンボカラオケ広場、
はい、
今回はですね、
はい、
非常にちょっと広めの部屋を、
そうですね、
ジャンカラにしては頑張ったじゃねえかっていうぐらい ね、
はい、
広い部屋を用意していただきまして、はい、のびのびと配信収録をさせていただいております。
はい、
はい、ミスターはなんかゴールデンウィーク、
はい、
予定なんかはあるんですか。
ゴールデンウィークは特にないですね、
え、休みは？
休みは休みです。
休みは休み、
もうカレンダー通りの休みで、
はい、だけれども特にこれといった、
まあ、間にね、
はい、
2日平日が、
はい、
入ってしまうので、あ、
なるほど、本当にカレンダー通りなんですね。
はい、文字通りカレンダー通りなので、はい、
大型連休にはならず、
ならないんですね、はい、はい、
まあ、おとなしく家でのんびりしようかみたいな。
そうですね、まあ、ちょっと、
はい、
やっと花粉のしんどさも終わったので、
あ、確かにちょっとね収まってきましたね。
だから外に出てですね、
はい、
ちょっと遊ぼうかなとは思っておりますけども。はい、
ミスターはほらフリーラインスケートで、
まあ、結局そうなっちゃいますよね。
あ、なるほどね、いいじゃないですか、
はい、
ミスター、
はい、
僕もついに、
はい、
まあ、レジャーといいますか、
お
お、アウトドアスポーツができるものをちょっとツールとしてね、あ、ツールって言ったらちょっとなんかかじった感じの言い方になりましたけど、
ツール、はい、
ツールが欠けてるみたいな、ね、感じになりましたけど、いよいよ、
はい、
僕も、
うん、
いよいよ競技用の自転車を昨日買いまして、
ほう、
まあ、いよいよ言うてる手前ですね、
うん、
この番組で話したことあるんかと、
うん、
まあ、一切ないんですよ、
ないですね、
振り返れば、
はい、
いや実はですね、僕昨日、あ、いわゆるそのロードレーサーと言われる、
ほう、
いわゆるそのマジの自転車っていうんですか、
マジの、あ、なるほどなるほど、
レースで使う自転車、
はい、
を買いましてですね、
はい、
実はもう、あの、長いこと憧れはあったんです、はあ、
ほうほう、
で、去年の下半期ですかね、
うん、
友人の自転車を借りて1台、
うん、
一緒にこうツーリングといいますか、
はい、
サイクリングしたんですよ、
はい、
これはやばいなと、
うん、
これは楽しすぎる、
うん、
初めて自転車に乗れた時の喜びですとか、
はいはい、
初めて自転車で、
うん、
俺自転車でこんなとこまで来てんでっていう時の喜び、
うん、
そしてあの続々感が人生3度目にやってきまして、
はい、この年で、
はい、
は
自転車でこんな山登れんのかとか、
ほう、
はい、あ、俺って自転車乗ってここまで来れるねんなっていうのにもすっかり取りつかれまして、
はい、
昨日本当に清水の舞台から飛び降りるつもりで自転車行って速金で自転車買いましたね、
は
い、
うわー、
はい、
現金ドンですか、
現金ドン一括です
ごいですね、
184,000円、
ちょっと待って、すいません、
はい、
18,400円じゃないことぐらい分かるんです、
はいはいはい、
今いるシティチャリンコって
18,400円の自転車なんで、
はい、
よくてシティサイクル3段変速、
そう、6段変速、はい、そうです、そうです、そうです、
いや違います違います
違います、
桁がほんま1個違います、
は
ー、184,000円しました、
184,000円の自転車をお買いになられたと、
はい、そうです、
いうことで間違いないでしょうか、
そうです、オーナーの佐藤剛です、
はー、
よろしくお願いします、
どうもどうもよろしくお願いいたします、
やっぱり大きな金額をあらかじめ持っていくのは怖かったんで、
うん、はい、
ある程度見積もりを取ってもらって、
はい、
まあ、自転車だけじゃないですよ、
はい、
ヘルメットも必要ですし、
そうですね、
安全のためにね、
うん、
でいろんな、まあ、工具とか、
うん、
もろもろ含めてですけど184,000円、
はい、
分かりました、じゃあ向かいの郵便局行って下ろしてきます、
はい、
184,000円 ATM から下ろした時、
はい、
ほんまにちょっと手震えました
ちょっと分厚いですよね、さすがに18万ぐらいあると多少は、はいはいはい、
この厚みが全部万札かって思ったら、
ええ、
やっぱり、あ、俺これからどんだけ頑張らなあかんねやろうっていう恐怖が先に、
いやでもそれ大事かもしれないですよ、
はい、
あの通帳の上だけでね、
ええ、
数字だけでピッてなるより、
うん、
一旦その金額を見る、はい、これだけ分俺は少なくとも走らなあかんなっていう決意にはなるんじゃないですか、
手にその厚みを感じてね、
はい、
はい、いや本当にあの物として、
うん、
形として残る買い物の中では、
うん、
本当にもう頭4つ5つどころか10個20個飛び抜けて高い買い物をしたんで、
はい、
人生の中では
、はいはいはい、
もちろん今までで一番高い買い物は免許なんですけれども、
はいはい、
運転免許、
うん、
まあそれでもね、運転免許持ってるにもかかわらず、
うん、
二輪の免許も持ってるんですよ、
うん、
だけど一回も車とオートバイは持ったことがない、
はい、
そして、行き着いたところが競技用の自転車、
うん、
もう免許いらんかった
そうですね、
免許なくても乗れるもんですから、
はいはいはい、はい、
まあ、ということで、
うん、
僕ちょっとこのゴールデンウィークは、
はい、
お笑いの活動とは別に空いた時間、
はい、
まあ、ちょっとサイクリングで流して、
はあ、うん、
体をどんどん絞っていこうかなという、
それはでもあれじゃないですか、
はい、
芸人の活動の合間を縫って自転車に乗るんでしょ、
はい、そうです、
ということは結果的にほとんど自転車に乗ってるんじゃないですか、
まあイコールですよね、
そうですよね、は
い、もう芸人として活動してないですからね最近、いや本当に、
はい、
どうしようって思ってます4月に入って、
はい、
俺ほんまどうしよう怖って思ってふっと本当に気を失うように明け方寝る日々を送ってますね、 まあまあ本当に、まあそのあのある意味なんて言うんでしょう、ランデブじゃないですけれども、はい、逃避の意味も含めた、はいはい、散財、そして自転車への傾倒、はい、も含まれてますんで、
なるほどなるほど、
はい、まあ、この番組でね、はい、あのそういうなんて言うんでしょう、宣教師として、うん、自転車の素晴らしさも、うん、合わせて広めていけたらなと、うん、
はい、
もちろんお笑いの活動もね、はい、できたらいいんじゃないかなと思っておりますけれども、はい、どっちが出るかは聞いてからのお楽しみ、
はい、
というわけでございまして、本日も楽しい楽しい NHK 連休とは全く無縁の馬車馬のように喋って喋って喋り倒してまいりたいと思いますので、最後までお付き合い願いたいなと思います。それでは本日もよろしくお願いいたします。本編スタートです。
楽しい楽しい NHK、 この番組はかわいエクスポットをこれでもかというぐらい使って配信しております。
楽しい楽しい NHK、
パブロ・ディエゴ・ホセ・フランシスコ・デ・パウラ・ホアン・ネポムセーノ・マリア・デ・ロス・レメディオス・クリスピン・クリスピアーノ・デ・ラ・サンティシマ・トリニダード。
違うんですか、答えは淡路島。ちょっともうちょっと早くブー鳴らしてもらっていいですかね。
オワコン再生会議。新コーナーでございます、
はい、
さあ題しまして、うん、その名もオワコン再生会議ということで、はい、まあ、前回の76回放送で、
はい、
新コーナー企画案みたいなのを出したんですけども、はいはいはい、その中でちょっと僕がね、社用産業復興会議というタイトルで出させてもうたもんなんですけれども、はいはいはいはい、まあ、ちょっと期間を置いて考えて、うん、まあ、やっぱちょっと固いなという、
そうですね、パッと血が出てこないですもんね、
結論に至りましたので、はい、まあ、中身は変えずにタイトルだけちょっとキャッチに変える、
はい、
どうしようかな、ネット配信か、ネットの世界の住人が聞いてる、
うん、
じゃあオワコンでいこうかと、
は
あ、まあ、オワコンもねピンと来ない方いらっしゃる、はい、かとは思うんですけれども、はい、このオワコンというのは、うん、もう終わってるコンテンツ、
はい、
ね、もう今では時代遅れだよみたいなものをいろいろ取り上げまして、
はい、
そのコンテンツがじゃあ今このように再び人気を取り戻すためにはどうしたらいいのかを、
は
い、いろいろ二人で、意見を出し合って、
はいはいはい、
その一役でも担えたらいいんじゃないかとい う,
そうです、ね、
会議コーナーでございます、
はい、
ね、もうよみがえれ、あの古き良き時代的な部分もあります、
はいはいはい
はい、ということで第1回目、
うん、
記念すべき、テーマになりましたのは、
はい、
こちらでございます。大相撲、大相撲、はい、というわけで、
なるほど、
大相撲の人気を再び再燃
取り戻そうと、
余震波爆発させるにはどうしたらいいのかを、
いいのか、
うん、我々で考えていきましょう、
はい、
はい、ちなみにですね、
はい、
あの頃は良かったねという大相撲の、
はい、
いろんなデータを今回ちょっと持ってまいりました。
はいはいはい、はい、
言わずと知れた大相撲、これは国技でございます。
国技ですね、
我が国日本が誇る日本発祥の武道、
はい、
スポーツ、こちらがですね、いわゆる、人気のバロメーター、
うん、
視聴率で、うん、測るのであれば、
はい、
遡ってですね、1981年、
はい、
1月25日、
うん、
これ初場所ですね、
はい、
視聴率が大相撲中継歴代1位、
うん、
52.2%、
むちゃくちゃやないですか、
はい、ちなみに、
はい、
この時の事件といいますか、この時のトピックが、
はい、
あの千代の富士初優勝の場所
は、
はい、
なるほどなるほど、
ウルフ千代の富士初優勝の時の取り組みの日が 52.2%、
千代の富士光さん、
はい、
はい、
ちなみに瞬間最高は 65.3 です。
みんなが初優勝をうずうずしてたってことなんですね、
はい、テレビで見てた一昔前の紅白の視聴率です、これは、
はいはい、
いわば、
はい、
もう国民の2人に1人以上は絶対に見てたという、
はい、
ことでございますから、うん、まあ、ウィキペディア調べなんですけれども、
はい、
1位から10位まで、10位でも瞬間最高 40% 台、
はい、
誇ってるわけですから、
はい、
もう今ないです、
ないですね、
2000年代の大相撲中継はありませんでした、
はあ、
あの白鵬が双葉山の記録に並んだ抜いた、
はいはい、
並んだや抜いた言うてる時でもそこまでは行ってないです、
うん、
まあ、もちろんこのね多チャンネル時代、
はい、
CS、BS とか、うんうんうんうん、衛星放送、ケーブルテレビも入ってますから、
はい、
一概には比較できませんけれども、はい、やはり相撲の人気、下火になってるのは確かじゃないかなと、
はあ
はい、そしてやはり、忘れてはならないのが、
はい、
日本がここ最近一番元気だった、
うん、
相撲人気、若鷹ブームですよね、
はい、
若の花と鷹の花、
はい、
が兄弟として、
うん、
横綱昇進をして日本の相撲界を引っ張っていった時代なんかも非常に、
はい、
ワイドショーなんかでもね、
はい、
当時取り上げられるぐらいのブームにはなってましたが、うん、
ね、はい、
そしてこの年に前後して出てきたのが外国人力士の台頭、
はい
はい、小錦、
はいはいはいはい、
武蔵丸、
武蔵丸
この辺りね、外国人力士で初めて、横綱になった武蔵丸なんかもいました、
はい、
だからこの辺がね過渡期といいますか、
うん、
日本代表の若鷹、
うん、
そして、外国人代表の小錦武蔵丸、
うん、
日本人はその下にもまだまだ門番として海洋とか、
はいはい、
ね、ベテランもいるし、
はいはい、
舞の海とかいろんなバリエーションに富んだ、
はい、
力士がいたんだけれども今ちょっと時間が経って、
うん、
整理をすると現在の外国人力士上から3つですね、
はい、
横綱大関関脇、
はい、
このくらいを外国人力士は8人中5人も外国人が入ってしまっているともう完全に逆転されている、
うん、そうですね、
はい、今日本人で気を吐いているのが大関の稀勢の里と琴奨菊、
はい、
はい、まあ、なんとかしてね、
はい、
もう日本人にもまた頑張ってほしいなという、
はい
はい、日本人の横綱なんかもう何年も生まれてないですから
生まれてないですね
日本人最後の横綱言ったら誰ですか
日本人最後となるとですね
もうそれこそ若鷹
若鷹とか
ですかね、はい、ごめんなさいちょっとお調べられてないですね
はい、
はい、まあ、言うてもちょっとパッと出てこない
そうです、ね、
あまりにも最近の白鵬ですとか、
はい、
うん、若朝青龍の、
うん、
印象がちょっと強すぎる
そうです、ね、
はい、外国人力士の台頭なんかもあります、
はい、
そして忘れてはならないのが、
はい、
去年から続きました不祥事2件、うん、薬物使用と、
うん、
八百長問題でございます、
はい
はい、2011年の春場所は八百長問題、ね、薬物の問題がなんとか収まってきたかなという後に出てきてしまった、
うん、
もう一大不祥事、
はい、
今まであるあるとは言われていたけれども、はい、ないとされていた、うん、暗黙の了解が明るみに出てしまって、
はい、
日本大相撲始まって以来の2011年の大阪場所、
はい、
春場所が中止になるなんていうこともございました
そうです、ね、
はい、ということで、
はい
はい、もう今大相撲の人気は地に落ちています、
はい
はい、この大相撲が、
うん、
あの日の輝きを取り戻すためにはどうしたらいいのかを我々2人でいろいろ語っていこうじゃないかというオワコン再生会議第1回でございます。
なるほど、なるほど、仕方がないな、頑張っちゃおうか、はい、
いや、まあ、はっきり言うて、
はい、
第1回から、
はい、
まあ、なんというか難病患者が運び込まれてきたなというか、
そうですね、合併症がひどいもん、
いや本当にもうあらゆるところ病巣に取り憑かれすぎじゃないかという感じがするんですけれども、
はいね、はいはい、
やっぱりね最初に、
うん、
着手するべきは、
はい、
言うても、
うん、
日本の国技ですよ、
はい、
日本人が、うん、チャンピオンにならんような競技では、
うん、
やっぱり日本人見ないと思います。
そうですね、
はい
はい、
ということでいかにして日本人横綱を誕生させるか、
はい、
今横綱は一人だけです、
はい、
東の正横綱、
はい、
西の横綱は空位です、
はい、
東の横綱に白鵬が
一
人入っています、
うん、
彼はモンゴル出身です、
はい
はい、日本人の心を持っているとして、
うん、
横綱審議委員会なんかも通ってノミネートされてるんでしょうけれども、
はい、
やっぱり心はモンゴルというのがありますから、
はい、
帰化はされてませんからね、
うん、
はい、ということで日本人力士を生み出すためにはどうしたらいいのかという制度に対してですね、うん、僕はここで一石を投じたい。
お、
やっぱ外国人力士の締め出し、
うん、
これはやっぱり急務じゃないかなと、
うーん、
はい、 なるほどね、今一部屋に何人までですか、うん、枠決まってますよね。
あ、なんか聞いたことありますね。
あのね、大関2人、はい、今いるんですけれども、はい、外国人力士で大関2人、はい、同じ部屋なんですよ、はあはい、ということでまたこういう意味でも競争率が上がってしまってるわけですね。同じ部屋の中で外国人が言うたら一番の稼ぎ頭みたいになってしまってるわけですよ、はい、2人が、はあはい、ということで、うん、少なくとも1部屋1人、
うん、
せっかく設けた制度をさらにちょっときつくするべきじゃないかなとは思いますね。
あ、なるほど、はい、なるほど。
あと外国人力士への勝ち星の制約、
はい、
はい、3勝で2勝みたいな
はい、ハンデ戦なんですね、もう最初から。
いわゆる三役、うん、まあ、横綱も含めて四役ぐらいですかね、うん、横綱、はい、大関、関脇、はい、小結ぐらいまでの幕内のスター選手、うん、力士に関しては外国人は3勝してやっと2勝換算ぐらい。もちろん全勝優勝とかはありますよ、はい、はい、だけれども3勝して2勝ですから全勝優勝でも星の数で言うたら、10勝ですね、
はい、
はい、10勝全勝。
なるほどね、
はい、
ということは一番の人が10勝以下じゃないと優勝がないということなんですね、日本人力士が。
そうです、あ、日本人力士が11勝以上しようもんなら、それは優勝です。
優勝なんですね。
さらに綱取りはあとはどれだけ派手な勝ち方ができてるか、全勝できてるかとかね。
はいはいはいはいはい、はい、
もちろん外国人力士も10勝がメインです、はい、限度ですけども、はい、それは3場所連続全勝優勝とかすれば、うん、もちろん大関、あ、もしくは綱取り、うん、これは もちろん昇進ありえますから、
はい、
はい、
なるほどね。
言うたらその上に上がる時の勝率っていうのが一つの目安になるわけですからね、
はいはいはいはい、
この辺どうですかね。外国人力士に対してミスター何かあります？
いや、ね、はい、私は開くのであれば、はい、開けばいいと思いますし、
あ、今より開いてもいい、何やったら
締めるのであれば、はい、締めたらいいと思うんですよ。
徹底的に締め出して、はい、あ、なるほど。
中途半端にすると、はい、結局、はい、どこも、うん、どこの部屋も、はい、外国人力士一、うん、人二人まで枠があるんやったら、うん、入れとこかになるじゃないですか。
はあ、はあ、なるほどね。
まあ、プロ野球でもそうですけども、はい、助っ人枠があるんやから入れとこうと、
は
い、
うんうん、
もしないんやったら、うん、当然入れませんよね、
はい、
そのいる中でのチームを作る、うん、
はい、
だから相撲もそうしてしまえばいいんですよ。どちらかにしっかり判断を下すと言いますか、
はい、
一部屋、
はい、
二人までだったら OK やでみたいなことをするから、うん、おかしなことになるんですよ、
はいはい、
でちょっとね、この先の展望がどうなるかは別として、はい、逆に、うん、外国人力士、はい、専門部屋を作って、
あ、いいね、それ。
そこ以外には外国人力士入れたらダメと、
はいはいはい、
でその代わり、はい、オタクは絶対強いんやから、うん、例えば協会から出るお金であるだとか、うん、そういうところに制約を加えてですね、はい、それでも運営していきたいんやったら、うん、はい、どうぞと。
ああ、いいですね、もう完全に独立させる外国人の部屋を、はい、
そうですね。
ああ、それは面白い、
はい、
うん、
だからでもその先にどのようなあれがちょっとまだ思い浮かばないですけどね、はい、パッとそのうまいこと日本人がどのように、はいはい、
うん、
強くなっていくかのプロセスはまだ見えないですが、何かのあれにはなるんじゃないですかね。
それは今以上に、うん、今は言うたら共存共生ですよ、
はい、
ここで対立構造を生ますことによって、はい、やっぱり今以上に日本人力士、うん、何クソこなクソって思うと思います、僕は。言うても今同じ釜の飯を食っている仲間になってしまってるわけですよ、
はい、
バルトとか、
はいはい、
この間のね、大関に昇進した鶴竜とか、鶴竜、うん、ですよ、
はい、
あんなもん名前だけ聞いたら、
はい、
普通に日本人力士じゃないですか。
そうですね、
ねえ、まあ、バルトなんかはあれよう考えたなと思いますけども、
はいはいはい、
まあ、あんな感じ
そうですね、
もう日本人力士の中にすっとね紛れ込むような感じ
で、確かに同部屋での対決がないですから相撲は、
うん、あ、そうかそうか、
だから強い外国人力士がいる部屋の、はい、他の下の、ね、はい、人は戦わないですからね。
お、はいはいはい、
だからその下で甘んじてしまうというところありますよ ね、うん、結局ね、
戦わずして番付で負けてしまっている、これはもういかんともし
が
たい。そうですね、そういう意味では相撲を国技ではなくて国別の対抗戦みたいな感じの国際色の入れ方としても面白いかもしれないですね、
うんうん、そうですね、
なるほどね、はい、外国人一つとってもこれだけいろんなね、はい、見方がある。あとはね、
はい、
やっぱりメディアの露出の仕方、
うん、
はい、やっぱりもう今 悪いところが全部できれました、
はい
はい、これ以上僕は落ちることはないと思いたい、
うん、他にちょっと思い浮かぶところがないですよね、うん、今のところね
となれば、はい、あとはいかに皆さんね、うん、あの見放された、
うん、
もう自分からは歩み寄ってこないであろう相撲ファンをいかに自分たちが引き寄せられるか、
はい、
自分たちが近づいていけるか、うん、っていうのでやっぱりこの間の大阪場所2012年の春場所巡業の営業をしてた貴乃花親方、
はい、
あれはやっぱりかなり効いたなと思います、
うんうんうんうん、
もう言うたら平成の大横綱が、
はい、
もう言うたら各省庁いろんな講演会のとこに行って、はい、頭を下げる姿を写真、もしくはあ報道機関に、
はい
ね、
うん、
カメラに映させる、
はい、
それを電波として流させる、
はい、
それはやっぱりね愛想尽かした大阪のファンも、
うん、
貴乃花が
そうですね
頭下げてんねやから見に行ってみようかと思ったはずです、
うん、そうですね
言うても満員俺にはなりませんでしたけども、
はいはいはい、
あれはかなり効いた
そうですね、
はい、という意味で、いろんなねメディアの出方があると思うんですよ、
うん、
というわけでやっぱりねここで一つ提言させてもらいたいのは、はい、バラエティの露出を高見盛りにだけ任せるなっていうことなんですね。
そうですね。
はい。
わかる。
はい。非常に、いいキャラ持ってます。
はい。
高見盛り関。
はい。
はい。一時、長谷園のお茶漬けの CM ですとか、うん、いろんなところで見ました。バラエティ番組にも出て、ロボコップ的な、
はい、
ああいうね、独特のポーズなんかもお茶の間に受けましたけれども、はい、あの当時から比べて、高見盛りは、番付落としてますよね。
はい、そうですね、は
い、そういう意味もあって、はい、やっぱりまたメディアへの露出が減っている、はい、
でキャラ的にも、
はい、
結構もう出落ち的なところあるじゃないですか、
うん、そうですね、
もう飽和状態なんですよ、
はい、
キャラとしての存在はね、
もう悪い言い方をすれば飽きてる、
はい
はい、のでもっとね、うん、出れる人いっぱいいてると思うんです。
あれですよ、
はい、
琴奨菊関。
琴奨菊。はい。日本人大関。
あの人、
はい、
めちゃめちゃおもろいんですよ。
あ、そうなんですか。
ね、ゴチバトルに前出てるのを一回見たことあるんですけども。
ぐるナイのゴチ。
はい。
はい、
なんて言うんでしょう。
はい。
ちゃんとボケるんですよ。
え、そうなんや。
で、素人の、はい、こう寒いボケではなく、
はい、
あ、ちゃんと突っ込まな成立せえへんやんってぐらい鋭いボケ入れてくるんですよ。
ちゃんと芯の食ったボケをしてくる、
はい、
そんなん知らんかった。
いやー、あれはね、
はい、
もっと出すべきだと私思いましたね。あれ
力士のタイプとしてはちょっと珍しい。
珍しいですね。
ね、その一般的なステレオタイプの力士って、ごっつんですしか言わない。
そうですね。
こっちがいじって面白くなる、
はい、
どんだけ食べるんですかみたいなとか、ね、
そうですね。
はあ、そういう腕のある力士
がありましたね、
はい、あとあのね、あの引退されましたけど、
はい、
千代大会、ね、大関まで行きましたけれども、
うん、
学生時代は粗大ゴミと呼ばれていた、
う
ん、ヤンキー時代もあって、
はい、
そういう破天荒なエピソードとかもうどんどんね、
はい、
喋ってもっと身近な存在にするですとか、
そうですね、
で僕ここで、
うん、
一個、
うん、
これはもう爆弾と言いますか、
はい、
これはもうギャルにも受ける間違いなし、
はい、
ぜひですね、
うん、
地方巡業の合間を縫って、
うん、
各地方局とかにもどんどん出てもらって、
うん、
ぜひですね雅山関に、
うん、
右肩のコブをですね皆さんに知ってほしいんですよ。
はいはいはい、
もう降格か、
うん、
いわゆる相撲ファンにはおなじみなんですけれども、
はい、
雅山という力士がいてるんです、
はい、
いわゆる相撲人気最年の秘密兵器と言われて、
うん、
ずっと秘密兵器と言われてますっていうような力士なんですけれども、
はいはいはい、
ぶつかり稽古が過ぎて、
はい、
自分の右肩に、うん、相手のぶつかった跡がなんか肩なりすぎてでかいコブができてるっていうね、
イメージ的にはペンダコができてると思ってください、
はい、
肩にね、
はい
はい、
職業病も極まればここまでの勲章になるのかと、
はい、
あれをね僕は触ってみたいし、ぜひ、子供たちに触ってほしい、
はいはいはい、
こんなにコブができるぐらい激しいスポーツをしてるんだってなれば、
はい、
相撲かっこ悪いなじゃなくて、ね、相撲かっこいいなになりますよ、
うんうんうん、
もちろん
そうですね、
はい、あとやっぱりあれですよね、どんどんどんどん自分から出ていくんじゃなくて、
うん、
コラボとかね、
うん、
差し立ったらいいと思うんですよ。
ほうほう、
言うたら AKB、
お
皆さん忘れてはならないのが、
はい、
力士の歌唱力侮るなよという、
ああそうだ、
ね、
大使とかすごいですよね、本当に。
お相撲さんは歌がうまいんです。
はい、うまいんですよ、声量も違いますし。
20年前30年前、ゴールデンでは、はい、相撲取りがどんどん歌を歌うっていう特番が
ありました。
ありました
よ。ありましたよ。
今では考えられないですけれども、
歌ってた、
はい、
家族とかでも歌ってた、
家族でも歌ってた、力士がレコードを出していた、それが売れていた時代があるんですよ。ということはカリスマ性のある AKB、はい、だけど歌は下手、
はい、
今カリスマ性は落ちてしまったけれども歌がうまい、
はい、
大相撲、うん、これがミックスしてしまう、コラボしてしまう、どうなりますか。オタクは両国行きますよね。
そうですね、
はい、でもこれだけ守ってくださいね、
はい、
秋元さん、
はい、
絶対にここごねないでください、うん、AKB のメンバーは土俵には上がれません、
はい、
これだけ守ってください、申し訳ない、うん、はい、
これはもうね仕方がない、
はい、
決まり事ですから、
これだけはもう決まり事としてしょうがないです、はい、だけれども、あれはあのカメラから見て土俵の奥、客席、顔がこっち向いてる、はい、いわゆる一部暴力団関係者が、
はい、
中の人に元気を知らせるために映ってた、あの席は何向きになるんですかね。
あれは
東西南北、
東西向こう正面ですよね、いわゆる。
ああそうか、向こう正面、はい、あれも固定ですよね、
はい、
AKB メンバーは向こう正面にも座ってますから、
はい、
テレビでも見れますよ、
はい、
という、
そういうことですね、
ことで、もう AKB も美味しいし、
うん、
ね、大相撲もにっこり、
はい、
今までのやっぱり新規客っていうのも、あ、新規の顧客っていうのも開拓していかな、
うん、
やっぱこれからは少子高齢化ですから、
はいはい、
やっぱりお年寄りはテレビで見ますからね。はい、
で AKB のメンバーも、うん、推しの力士とかをね、
はあ、
公表していけばいいんですよ、ブログとかで。
なるほど。
私琴将棋推しですみたいな。
ああ、いいいいいい。
ファンがそこについていきますから、
はい、はい
はい、
ある意味、うん、やっぱり AKB も相撲も、うん、ある意味この番付性みたいなのがあるわけですからね。
はい、はい、そうですね。
これはやっぱり
もう、あー、確かに
カードみたいな、カード出すとかいいんじゃないですか。前田あっちゃんと白鵬のツーショットカード。
ああ、なるほど、
もちろんキラです、これは。
キラカードです
ね。キラカードです。シークレットみたいな感じで。
あ、じゃあもう曲とかも、
はい、
エブリデイ上手出し投げみたいな曲出しちゃえばいいんですよ。
いいじゃないですか。四十八手。
あ、ええ、
あ、ちょっと待ってください。
あらららら、
AKB48、
はい、
相撲の決まり手、四十八手。これは、もしかしたら。
じゃあ、そうですね。
はい。
あ、なんかその一人一技みたいなことを、こう、うまいことこう。
そうですよ。
そこから先は秋元さんの考えることですから。
はい。
我々ではないですね。
白鵬が。
ええ。
前田あっちゃんを突き上げるみたいなね、
うん、
そういう、そういう、本、
本
なんかも、
はい、
もしかしたら爆発的に売れるかもしれないです。
ああ、はい、そう、うわ、
ちょっと広がりすぎる、これは。
ちょっとそこ来ましたね。
すごい。もしかしたらこの48、秋元康、見越してるかもしれないです。
可能性はありますよ。
まだ進出はしてないですけれども、
いずれは的なことかもしれないですね、はい。じゃあ、あのメディアに関して私もちょっといいですか。
お、メディア露出、はい、
メディア露出、まあ、相撲取りのというよりは、
は
い、
うん、
もっと相撲番組なりなんなりに、
はいはい、
デーモン小暮閣下を抜擢するべきです。
うーん、なるほど。もう今や大相撲 NHK の中継では解説員としておなじみの、はい、
デーモン小暮閣下
ですね。芸能界でも一二を争う相撲ファン、
はい、あのね、私はね、はい、もう横審に入れてもいいと思ってます、デーモン小暮閣下を。
おお、いよいよ。
いや、
横綱審議、
あのね、
はい、
あんなに相撲を愛している悪魔はいませんよと、
う
ん、
そうですね、
はい、
ああ、そうかそうか、魔界大表ですからね、はいはい、ある意味
で、
う
ん、こんな逸話があるのご存知でしょうか。
なんでしょう。
大体ライブハウスのライブってのがね、うん、
はい、
あの6時スタートとかっていうのが多いんですね。
はいはい、夜
の、うん、で6時間際っていうと、
はい、
はい、結びの一番の時間帯ですよね。
そうですね、その日最後の取り組み、
はい
はいはい、
でよくある聞く話がですね、
ええ、
はい、もう本番ですってなった時に、
ええ、
あの楽屋のテレビで、
はい、
ちょっと待って、ちょっと待って、結びの一番やから5分押して、
おーおーおー、5
分押してってこう、半身で見てるぐらい自分のライブより結びの一番が見たってしゃあないっていう逸話があるぐらいなんですよ。
押すっていうのは、
はい、
例えば、
うん、
曲の時に必ずいる、
はい、
衣装がちゃんと整ってないとか、
はい、
まだチューニングが最後の段階終わってないねんとか、
はい、
もしかしたら誰かが、
はい、
まだ会場にメンバーがついてないとかっていうので、うんうん、押すのはあるけれども、
ありますけども、
テレビみたいから押す、
はい、
これは世紀末では当たり前、
結びの一番待ちですよね。
はあ、なるほどね。
そのぐらい愛してますから。しかもあの人の解説、
はい、
面白いんですよ実際。
まとも得てて面白い、
はい、個人の見解であるんですけども、
はい、
その 通常の相撲取りのね、あの解説の人がしない角度からなんですが、
はいはい、
楽しさが伝わってくるんですよ、こっちに。
お
ー、わ、この人めっちゃ相撲好きやわーっていう感じが、
はいはいはい、あ、なるほど、
あれがいいですね。
おー、いいですね、
はい、
あ、なるほどなるほど。あとね、はい、やっぱりね、相撲取りっていうのは、うん、これ切っても切り離せないのは、うん、ちゃんこですよ。
ちゃんこ、
はい、
はい、
まあ、都度都度、うん、いろんなグルメ番組なんかでも、うん、元関取が経営してるちゃんこ屋みたいなのは、うん、紹介されますけど、
はい、
僕はやっぱりちゃんこの押し出し方ってもっといろいろあっていいと思うんです、
うん、
秘伝じゃなくて、はい、もっと外に出せばいいじゃないって思うんですよ。
そうですね、
うんうんうん、その部屋の味、はいはい、もちろんこれは権利なんかも販売して、
うん、
相撲側にもお金が入るように、なんやったら相撲協会にお金が入るようにして、うん、そこにロイヤリティが入るようにすれば、うん、もっといろんな、広い意味で、はい、地方に行って相撲教室とかも開ける、うん、それはなんでか、ちゃんこを食べたお金で、皆さんに地域活性化も含めて相撲取りが会いに行きますよっていうイベントが打てる、うんうん、こんなにいいことはないですよね。
そうですね。
でね、僕ね、ぜひとも食べてみたいのが、うん、外国人力士がちゃんこを作る、
うん、
しかもそのお国の味付けで作ったらどんな味になるんだろうっていうのはむちゃくちゃ気になる、
はあはあ、
食べてみたい、
はあは
あはい、まあ、アメリカ人の力士もいますよね、うん、コニスキなんかもハワイ出身ですからアメリカです、うん、でモンゴル料理ってあるにはあるんでしょうけど、うん、
あ、全然
あんまりピンとこないですよ ね、
はい、すね、
どういう出汁でご飯を食べるのか、
はい、
スープ、
はいはい、
あと、まあ、バルト、
うん、
エストニアでしたっけ、うん、ヨーロッパ出身です、うん、となればヨーロッパスタイルのちゃんこってどんな味なんだろうとか、
なるほどなるほど、
はい、うん、もちろん出身力士出身地によって、うん、まあ、あの味噌味とか、
はい、
塩味、
は
い、醤油味いっぱいあるわけですから、うん、これをねどんどんね、日替わりの、おしゃべりクッキングじゃないですけど、
はい、
ああいうね毎日やってるような、あ、番組に出て紹介したりだとか、
はい、
レトルトにして売ったりだとか、
うん、ああそうですね、いいですね、レトルトいいですね、
お取り寄せでねやったらいいんじゃないですか、これ。
あ、いいですね、各部屋のレトルト12個セットみたいなのもありかもしれないですね、
うん、ああいいじゃないですか、詰め合わせ、
詰め合わせ、おうおう、今日は双子山部屋みたいな、ね、
はいはいはい、両方国技館でも買えますよ、
そうですね、
ああいいですね、
あ、いいですね、
はっきり言うで ね、今ね湯飲みとか売っても買わん、
いや本当にね、うん、あのビジネスの目を持ってる人がいなさすぎる、
は
い、
うん
うん、
それはね行ったら記念に買おうかですよ、
はい、
そやけど毎度買わん、
うん、うん、確かに
毎度買うもんを売らんと、
そうですね、あの実際問題ね、
はい、
私商店の収録に人生で1回だけ行ったことあるんですけど、
お、
まあ、まあ商店もそんな嫌いじゃないですけど、ね、
日本テレビの商店、
そうですね、はい、広島に来たの で、
はいはい、
で知り合いにがチケットがあるっつんで行かせてもらったんですけど、
う
ん、
はい、
まあ何も買わないつもりで行って、
はい、
あの思わず小遊三さんの扇子を買ってしまったんですね、
う
ん
う
ん、
あ、やっぱり、
はい、
手は伸びた、
はい、
初めてだから、
はい、
うん、
行ったらまあ確かに買うんですが、
はい、
これが例えば毎週商店の収録がありますって言われてそれ買ってたかってなると絶対買わないですからね。
そうですよね。で一人で1回の買い物で初めてでも2個3個買うか買わないですよね。
買わないですね。
1個あったらええわ、記念、話の種にですよね。じゃないところをやっぱり見ていかなあかんぞと。
そうですよ。
ぜひともこの AKB、そしてちゃんこ、いろんな味、今までにないようなねちゃんこぜひ出してほしい。
そうですね。
はい。まあ、あとはちょっとこう踏み込んだ話になるんですけれども、はい、まあ、やっぱり相撲っていうのは賭博、
うん、
まあ、ずっと言われてることです、
はい、
これは、
はい、
うん、賭け事の問題もありました、はい、野球賭博の問題、うん、さっき忘れてましたけど、
はい、
薬物使用の問題、野球賭博の問題、うん、八百長問題、うん、もう、まあ、一応これは全部なかった、なかったことではないですけれども、はい、それを乗り越えて今はないとされています、うんうん、
クリアになったと、
はい、で我々見てるファンも野球賭博なり、うん、相撲賭博一部でやってる人がいます、
うん、
これをいっそ合法化したらええんちゃうかなと思うんです。
わかる、
トトみたいなもんで、
もう国が管理しちゃえばいいんですよ、国営でね。
でもちろん収益金は、うん、相撲協会に一部入るようにしてですね、
うんうんうんうん、
クリーンな賭け事、
うん、
ね、だから一人の賭け事の、
はい、
やっぱり言うても国技ですから、
はい、
あんまりそのおい全財産賭けたのにってならへんように、
はい、
これはかなり取り締まりを厳しくしたいと思います。はい、
うん、
まず投票には ID が必要です、は
い、ID が
身分証明書が必要で、はい、年収に応じてとかではなくて、うん、1人一律 何口まで、うん、一口何百円、うんうんうん、はい、で配当は現物支給にします。
ほう、
はい、お米、
うん、
例えば出身力士の新潟県出身のもしかしたら農家の、ね、はい、後取り、後取りというかせがれが、うん、今相撲で頑張ってると、うん、なったら今回の配当は、何々部屋の新潟県出身、
うん、
やっぱり相撲っていうのはその出身県なんかも結構ね、
はいはいはい、
大事ですから
大事です ね、
ね、新潟県出身の何々関の実家で取れた米、
うん、
全部的中したトトビッグ的中した人には、うん、口数に応じて米を何十キロ、
うん、
現物支給で、
うん、
はい、持って帰ってください。
なるほど、
取りに来てください、
うん、
取りに来なかったら次回にキャリーオーバーします。
なるほど、
米とか
送りはしないんですね。
送りはしないです、はいはい、ビタ1問送ります。 着払いです、
はいはいはいはい、
っていうのいいんじゃないかなと思います。見る目も変わると思いますし、
確かにね、
はい、お金をかけるなと言うからかけたなる、うん、
はい、
それだけ見応えがあるもんでもありますから、
はい、
言うたら勝ち負けがはっきりしてるもんですからね。いいじゃないですか。そりゃもうあれですよ、白鵬を、
はい、
その中日で倒すような、うん、大金星取るような、
うん、
幕下というかその幕内入ったばっかりのね、うんうん、前頭みたいなのがパーン倒したらそりゃもう舞う、その座布団の種類も変わってきますからね。
そうですね、
うん、もちろん元気で大損を超えた人はいませんから、
はいはい、
よっしゃようやったっていう意味の、
うん、
これで米何十キロや、
はい、
うまい米もらえるで、
なるほど、
うまい魚もらえるで、ありがとうっていう、うん、そのいわゆる祝儀的な感じの座布団の前方がするわけですから
、
これはある意味その富くじじゃないですけど、
はい、
まあ、神社でもね富くじ言うてやってたわけですから、うんうん、そうですね、相撲も神事ですけど、うん、神社で奉納するもんですけれども、うん、そういう意味ではある程度特に
定職するもんではないですよね、
うん、見る人間からお金を募ってもいいんじゃないかなと思いますね、
うん、
はい、
うん、なるほどなるほど、うん、
さあ30分
喋、
はい、ってきましたけど、
はいはい
はい、ミスター何かまだありますかね。
そうですね、
はい、
あとじゃあもうちょっとだけ、
うん、
小口谷町制みたいなのがあるとまた違うかなと思いますね。
サポーター制度、
はい、
はいはいはい、
いわゆるスポンサー谷町っていうのをもっと小口で募集するっていうのも、
はいはい、
いいかもしれないなと思いますね。
いいじゃないですか、
はい、
確かに
本当に1000円ぐらいでいいんだと、
うんうんうん、一口1000円で、はい、皆さんも力士を応援しませんか、
はい、
それこそ、うん、皆さんの一口は愛ですっていうことですからね。
そういうことです、そういうことです、
ね、皆さんの一票が、
はい、
若手力士を支える、
はい、
もういいじゃないですか、
はい、
さあというわけで、
はい、
いろいろ出てまいりましたが、まあ、大きくまとめると、まあ、外国人力士のあり方をちょっと一回考えた方がいいんじゃないかと、
はいはい
はい、日本人がやっぱり台頭しないと面白くないよということですね、はい、そしてもう一つは、メディアへの出方、
うん、
考えましょう、
はいはい、
見せるべきものもっといっぱいありますよ、う
ん、はい、
とか自分たちから出ていくだけじゃなくて、
うん、
もう利用したったらええやつが、
はい、
もう芸能界には行さんおるから、
はい、
そっちに飛び込んでいってもいいんじゃないか、はいはい、あと、グッズ、
うん、
もちろん考えて売りましょう。
そうですね、
そして、まあ掛け事といいますか、うん、まあ、お遊び程度に、相撲業界も潤って、
はい、うん、
ファンも見る力に、見る力が入る、うん、手に汗握るようなそういう面白い仕組み、
はい、
ね、検証制度みたいなのをかけてもいいんじゃないか、
はい、
そして最後にはみんなで力士を支えよう的なね、はい、個人献金、
うん、
ね、もうこれまあ、おそらく外国人からの献金は どうしますか。これは
なしにしましょう。
なしにしましょう。航空機ですからね、
はい、
外国人からの申し訳ございません。外国の皆様、
はい、
皆様は純粋に相撲を楽しんでください、
はいはい、
ということで、オワコン再生会議、大相撲こうすれば人気再燃間違いなし、大相撲協会の皆さんぜひご一行ください。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ごったんです。
全米が涙した感動の物語、ついに日本上陸。馬から落馬し怪我で負傷した小さな少女を救ったのは頭痛の痛みに悩まされる老いた老婆だった。映像化不可能と言われたロイス・クライドの小説を完全映画化。最後のラストシーン、あなたは泣いて涙する。
回りくどい話、来年の夏の初夏上映。
名言グランプリ。
さあミスター、
はい、
また新コーナーでございます。
そうすごいですね今日は。
こちらは前回ミスターがプレゼンテーションしました、
はい、
あ、名言グランプリ、
はい、
まあ自分たちでどんどん名言、
うん、
もしくは名言っぽいことをどんどん発表していこうじゃないかという、
はいはい、
コーナーだったんですけれども、
はい、
ちょっと僕がフライングと言いますか、
はい、
ミスターの案をお借りしてですね、
はい、
ちょっといっぺんやってみましょう。
なるほどなるほど、
という感じで今日持ってきました、うんうん、だから、はいはいはい、特に何も決めてません、
はい、
フリースタイルで名言が自分たち出せるのか、
はい、
もしくはこの番組、うん、そもそも我々向いてるのか、
はい、
というのですね、
なるほど、
いろいろ測っていけたらなということで、
なるほど、わかりました、
お付き合いいただきたいと思います。
もうプロトタイプのプロトタイプって感じですね。
そうですね、はい、
はい、
まあ、だからインスパイアですとか、
うん、
いわゆる前回も発表しましたけれども、こういう名言ありますよね、うん、っていう紹介公開でもいいです。
はいはい
はい、はい、で自分で思いついたら発表する。
はい、
はい、
分かりました。
ちなみに前回発表しました、
はい、
うん、僕のもう名言、
はい、
ここでもう一回振り返りたいと思います。
はい、
はい、早く大人になりたいわ、学生時代のテストに嫌気がさしている君たち。早く大人になったところで大人は毎日テストの連続、そしてそのほとんどは赤点なんやで。はい、
いや
これが、前回の僕の一押しの名言ですね。
はいはいはいはいはい、
まあ、こういったこと、
うんうんうん、
まあ、いろんなジャンルにとらわれず、
はい、
今日はいろいろ出していこうじゃないかということで。
なるほどなるほど、わかりましたわかりました。
まあ、世の中にはね、いろんなテーマがある名言があります。
はい、
はいはい、まあ、勉強、
うん、
人生、
うん、
愛、結婚、友情、
うん、
はい、男と女、
うん、
あとは、まあ、
性
セクシャル、
はい、
な部分ですね、
うん、
まあ、お金なんかもありますし、
うん、
時は金なりなんて、まさにもう名言、
はい、
うん、
時給ってことですね。
時給、うん、まさにそういうことですね。、はい、これじゃあちょっといきましょう。
ははは
は、はい、音楽業界、
うん
うん、に関しての名言になるかと思います。
はい、
はい、言葉は短い方がいい、いろんな人間が引っかかるから。これどうでしょう。
なるほどなるほど、
はい、あまり多くを語らない方がいいわけですよね、はい、
なるほどなるほど、
この悲しみを抱きしめてっていう、この悲しみの説明ってあんまりしないんですよ、
う
ん、
そうですね、
はい、
そうですね、
その悲しみの内容っていうのは聞く人に委ねるわけです。
はい、
はい、で悲しみを抱きしめる経験があった人は、
はい、
それに敏感に反応するわけですよね。
うん、
はい、だからヒップホップは逆に受け入れられにくいわけですよ。
あ、なるほど、
自分の言いたいことを小説の中に言葉をたくさん詰め込みますから。
はいはい
はい
はい、はい、なるほどね、確かにね、はい、寒い夜だからって言われても、ね、青森と、ね、はい、大阪の寒さは違うぞと、
はい、
でも青森の寒さの話はしてないですからね、
うん、そうです、いちいち
ね、
うん、はい、
なるほど、
寒い夜だからいいです、時代を感じるな、
はい、なるほどなるほど、あ、いいですね、はい、いいですね、
まあ、確かに名言一つとっても、
うん、
やっぱり短い言葉多いですよね、一言みたいな、
はいはいはい、
地球は青かったとかね、
うんうん、確かに確かに、そうですね、
はい、
じゃあね、
はい、
これこういうのにしましょう、
はい、
これはね、
はい、
大成功を収める人
を
の名言でしょうね。
成功者の名言、はい、はい、
動機は不純なぐらいがちょうどいい。
おお、はいはいはい、なるほどね、
はい、
はいはい、
最初から大きなビジョンで、例えば大金持ちになる、
はい、
まあ、それは確かに動機の一つかもしれませんけども、うんうん、むしろ、
はい、
本当に例えば、大きい大物ミュージシャンが、
はい、
口を揃えて言うのが、
はい、
ただモテたかった、
はい、
ね、
うん、
とか言いますよね、
はいはい、
ただやりたかった、
うん、
動機は不純なぐらいが、
うん、
その不純な動機に対しての人間の意欲って半端ないですから、
はい、はい、もちろんそうです。
こういうやっぱそういうの不純なぐらいがちょうどいいという、はい、
自分がええと思ったもんをやっとったらいつの間にかみんながフォロワーになってくれてたみたいなことです、
はい、そういうことです、そういうことです、
逆の人が言うたらワタミの社長なんですよ、うん、
はいはいはい、
ね、ワタミの社長は学生時代から自分はこの年までにこれを絶対達成するっていう目標をその年ごとに決めてたみたいなんです ね、学生時代から でそれをクリアしていった実際、うん、そして今のワタミグループの会長にまで上り詰めたんだけれども、はい、うん、従業員が過労死してしまって、うん、その判定を不服として、うん、やっぱり裁判所に申し立てるっていうような、うん、そのなんて言うんでしょう、過労死に認定されて、うん、誠に残念ですっていうような企業の会長はこれ成功したって言えるんですかねっていう話ですよね、うん、
確かにね、うん、お金はあるけどもってことですね、う
んうん、もっと大事なことあるんじゃないか、福利厚生、
はいはいはい、なるほどなるほど、
はい、うん、ちなみにミスターなんか今までの人生の中でこれ響いたなっていう、まあ人の名言でもいいんですけど、
あ、
なんかあります？
あのね、
はい、
これはでも本当にこう超日常的なことなんですけれども、
はい、
うん、あのトントンはブレないって言われたことあるんですよ、
はい、トントンはブレない、
ブレない、
はい、
あの人間ね、あのお金でも何でもそうですけど、
はい、
プラスとマイナスがありますよね、
うん、はいはい、
でプラスの、うん、あのゴールってないんですよ、
ほうほうほう、
例えば100万儲けました、
うん、
でも200万欲しいと思ったら足りないんですよ、うん、
おお、なるほど、
50万でいいと思ったら多すぎるんですよ、
はいはいはいはい、
そこの線引きってその時の状況状況によって変わると、
うん、もちろんそうですね、
借金もそうです、
はい、
2億借金ある、
うん、
あ、働き盛りバリバリ働いている、
はい、
収入もいい、
うん、
まだまだ返せるな、
はい、
になりますよね、
うんうん、
でも2億借金がある、
はい、
もう年も60超えてきた、
うん、
死のかになるじゃないですか、
はい、
変な話ね、
はいはいはい、
でも、
うん、
トントンは絶対にブレないんですよ、
おー、そうかそうか、
ゼロっていうのは、
はい、
あの借金にあの数値もある程度数値に見えるものにはなってしまいますけども、
うんうんうん、
でもそこが分かっていれば、
はい、
大損も、
はい、
大儲けも、
はい、
あのしなくて済むっていうことなんですよね、
はい、なるほど、ゼロ地点から右に左に動くから、
うん、
また動かなあかんようになって、そういうカロリーを消耗するんやと、
はい、常にゼロになるぐらいのつもりでいれば、
はい、
もうそんな損することも得することも、まあ、得した方がいいかもしれませんけど、
もちろんね、結果論としては、
ただハイリスク、
うん、
ハイリターンということがありますのでね、
はいはい、まあ、過不足なく、
はい、
酔い腰の銭は持たない、
うん、そうです ね、 ね、あ、これもこれ本当に真理だなって思いました、
はいはいはい、
みんなが幸せになるのは、
うん、
みんながトントン目指せばいいんだと、
はあは
あ、いうことなんじゃないかなと思ってますね、
なるほどね、はい、なるほどね、
うん、
お、
佐藤さんは逆に誰かに言われて、
いや名言、うん、いや本当にそうですね、僕ちょっと前に言いましたけど、
はい、うん、
本当にその心の底から特進行った、
うん、
柏でを打った、
はい、
あとちょっとスタジオのフロントから電話がかかってきましたので、はい、ここで出たいと思います、はいはい、もしもし、はい、すいません、30分延長可能ですかね、はい、すいません、よろしくお願いします、はい、ということで、
はい、
すいません、残念ながら延長が入ってしまいました、
ね、うん、はい、延長料金です、
あんまり長く喋るつもりはなかったんですけど、
はい、
あの時間に余裕ができたので、
そうですね、
ゆっくりいきたいと思います、
はい
はい、まあ、前回の死刑制度について、
うん、
こう思いますっていうところで僕も話しました、あの人が人をなぜ殺してはいけないのか、なぜならその決まりがないと人は人を殺すからだ、
うんうん、
というね、まあ、
はい、
まあ、極論なんですよ、
はい、
言うてもその決まりがあっても人は人を殺せやんけっていう話なんですけれども、
はい
はい、ああなるほどなと、そのうまいこと説明できないですけど、僕の中で、
うん、
うまいことスポット、
うん、
パズルのピースがはまったような、うまいこと煙に巻かれたなみたいな感じの言葉なんですよね、
はいはいはいはい、なるほどね、
うん、そういう意味で、
うん、
そういう意味で僕の生き方じゃないですけど、
はい、
つながってるなと思うようになったのがこの僕の名言というか座右の銘なんですけれども、
はい
はい、生きるなよと言って生きるやつが一番生きれるっていうね、
深そうですね、
深そうでしょ、はい、やっぱりね、自己評価って常にマイナスで捉えとかな、
うん、
あかんよなと、その芯の部分でね、
はいはい、
本音の部分で今喋ってますけど、
はい、
僕も基本的に まあ、やっぱりこんな仕事というか、まあ、仕事にもなってないんですけれども、うん、まあ、お笑い芸人をやってると、
うん、
お笑い芸人をやるやつなんていうのはやっぱりコンプレックスの塊の人間多いと思うんですよ、
うんうんうんうん、
で実際僕もそうです、
はい、
でさらにそれに輪をかけて、はい、27にもなって、うん、もう同級生そこそこ稼いでるやついますよ、
はい、
そこそこ稼いでるってことはちゃんと仕事でね、
はい、
それなりに税金を納めてますよ、
はい、
所得税、県民税、住民税、うん、まあ、僕も住民税とか払ってますけど、
はい、
まあ、一番の格差収入となれば、はい、いわゆる納税額も変わってくる、
はい、
本当に申し訳ない、ありがとうねっていうあの同級生に対しては、うん、思うわけですよ、
ね、はいはい、
ありがとうね、いつもすまんなみんな頑張ってくれてるから、
はい、
俺好きなことやらせてもうてるっていうのが、
はい、
年を追うごとこ、
うん、
年を追うどころか、
はい、
最近は日を追うごと、
うん、
ふんふん秒を追うごとに日増しに大きくなってる、
はいはいはい、
もうそういう意味で、生きったらあかんな、生きったらあかんで俺みたいなもんが、
うんうんうん、
っていうのが分かってるからこそ、ま、ぶっちぎって生きれるなっていう部分が、
あ、なるほどなるほど、
その足りずを知る、
うん、
みたいなことですよね、うんうんうん、はい、
なるほど、
うん、
佐藤さんなんかいろいろ深い人生送ってますね。
いや、深い人生っていうか本当にもがいてますよね。
もがいてますね、
もうどこ行っても壁、真っ暗、全然電気のスイッチ見当たらんなみたいなそこそこ広い部屋におんねんけど、
はいはい、
ちょっと歩いたらすぐ壁にぶつかるみたいな、
はいはいはいはい、あ、壁で言えばね、
はい、
私ね、
うん、
その昔、
はい、
兄さん的な存在の先輩が、
おお、可愛がってもらってた、
はいはい、その人が、まあ、結構なダメ人間だったんですけども、
おうほう、
その人が、
はい、
言った素晴らしい名言があるのを今思い出しました、
はい、
人生には壁がある、壁にぶつかったら壁沿いに歩けばいいじゃないか、
超えずに、別に超えんで
ええと
しんどいんやったら、あー、なるほどね。
で、歩いてたら、
はい、
低いところもあるさと、
はいはいはい、全部一緒やないよと、
あ、これでも、
はい、
多分これで人生楽になる人いっぱいいるだろうなと。
なるほどね。
横に歩いたらええかな、壁沿いに、
はいはいはい、次で八方師匠もね、ずっとそれでやってこられたみたいです
。あ、そうですか。
もう芸歴40年以上のね、はあはあ、もう大師匠ですけれども、はい、ハードルは飛ばんとくぐったらええっていうこれを座右の銘にしてずっと芸能界を生き抜く信条としてやられてきたみたいなんで、
はあ、なるほどなるほど、
なるほどね、まあ、そういう意味では、
はい、
その先輩、うん、ミスターの先輩も、うん、ある意味では芸人気質というか、
ああ
、あの破綻したに一部破綻した
人間だったんですね。確かに破綻した人間でした、
はい、うん、
あ、
なるほどね、
うん、
まあ、やっぱり対人関係、
うん、
まあ、さっきの足りるを、足りずを知るじゃないですけど、
はい、
あの自己評価が低い
っ
ていう部分でね、
はい、
僕これは大事にせなあかんなっていうのがやっぱり男女関係においてあるのが、
はい、
こういう考え方です、
はい、
求めた時点で終わりというね。
なるほど、
はい、
なるほど、
やっぱりお互い求め合うもんだとは思うんです、うんうん、その、求め合うという一点が一致しただけでやっぱり男女って一つになれると思うんですよ、
はい、
その心的な意味でも肉体的な意味でも、
はい
はい、だけれどもその一点でくっついたがために、
うん、
接着なんですよね、癒着になってない、面でつながってないんですよ、点でつながってるから、はい、あとは点をつなげていくしかないんですよ、
はい、
だけれども絶対にここは合わないっていう点が出てくるわけです、
はい、
どんどんどんどん点をつなげていくうちに、はいはいはい、だからあなたにとっては一個飛ばし二個飛ばしでつながった点が大きな目で見れば面かもしれないけれども、
はい、
僕にとってはまだ点の集合体でしかないんですと、
うん、
全部点なんですよ、
はい、
そのつながってないところを求められたら答えられないんですよね、
うんうんうんうん、
そこで見下り犯を突きつけられたら、ああもう終わりだなという、
うん、
はい、求めた時点でもう終わりっていうのは、うん、ああ僕はあると思うんですよね。
なるほどね、はい、なるほどね、確かにね。
じゃあお前これしてくれんのんかいっていうことですから
はい、
はい、
うん、
お前さ見せてって言っていやって言うてん、俺引いたよな、俺はあれ貸しやと思ってるっていうことなんですよ
なるほどなるほど、はい、なるほど、
うん、毎日メールしてほしい、それは無理やって、
うん、
めんどくさい、
うん
うん、 じゃあそこであなたが怒るってことはあれですよ、俺が毎日メールせんと君は俺のこと好きではいられなくなるんだろうっていう、
うん、
最初にかかった魔法の解ける効果早っていう ね、
そうですね、
戦闘終了までかかるもんじゃないのかマヌーサっていうのはっていうのがあるんですよ、
はい、
僕は、
はいはい、マヌーサ、はい、確かに
それをその、ね、その大前提というか、もうそれあって当たり前で飛び込んできたんじゃないのこのリングにっていうのはあるんですよね。いや
でも本当にそうですよ、
うん、
例えば変な話、はい、同じ、まあ、毎日連絡して、
はい、
好きならば、
うん、
じゃあ逆にですよ、
はい、
もう一切連絡しないで、
うん、
好きならばって言われた時に、
はい、
あなたもそれに従わざるを得ないっていうことですからね。
いや
相手側も、
うん、そうですそうです、
あの同じ、
うん、
そのリングじゃないんだが鼻から、はい、
そうです、
それを勝手にお前は、
うん、
俺がそっちにいると、
はい、
思い込んでいるだけだろうと、
うん
ね、
違うんです、立ってる場所が違うんだから。
そうなんですよ、
もうそれをね何とかして一つにしたい、
うん、
な
ん
やあわよくばこっちにみたいなね、うん、もうそれがもうやっぱりちょっとダメですよね。
なるほどなるほど、
ね、我慢しよう、
うん、
我慢の果てにやっぱり結婚なり、
うん、
添い遂げるみたいな部分があるわけです、うん、はっきり言いますよ、うん、
はい、
あなたねそんなことで我慢ができ、あのねあのね、
はい、
私はね、
はい、
もう今年82ですよ、
はい、
ね、
うん、
もう結婚してもう60何年、
はい、
ね、未だに妻のことをさん付けで呼んでます。で、ね、私はあの人生の三大義務っていうのが、
はい、
納税と墓参りと愛妻っていうのがあるんだけれども、
はい、
60年ね、
うん、
奥さんに対して怒ったことなんか一回もないですよ、
う
ん、それをね今の、うん、若い子はね、
うん、
やれ
誰や
浮気がどうたらとか、
うん、
携帯電話を勝手に見るだとかね、
うん、
そんなことでね嫌いになるんだったらもう最初からね、
うん、
付き合う必要なんかないんですよ、
は
ね、別れて正解だそんなのはね、は一緒にはなれないですよ、
は、ちなみにどちら様ですか。
私ですか、
はい、
あどうも政治評論家の三宅久幸です
また出た、
あのね、
ええ、
どうもね、楽しい楽しい NHK では、
はい、
初出演なんだけど、
ええ
ええ、なかなかこっちはね、
うん、
討論が、
うん、
加熱白熱する番組でね、
はい、
いいんですね。
そうですよ、言いたいこと言っていいですから。
普段はね、
ええ、
向こうの FMS60 分ラジオでね、
ええ、
出させてもらってるんだけど、
はい、
向こうはね議論ができないポンスケばっかりだから
出た、
は
い、
なかなかね話にならないんだけど、
はい、
こっちはなかなかいいですね。
あ、
三
宅さんなんか一つ名言ないですか。
名言、
ええ、
名言というかね、ええ、信条っていうのがね、
はい、
一つありまして、
はい、
まあ、さっきのね自分の三大義務があるんだけれども、
はいはいはい、
従軍慰安婦問題っていうのはね、
もうええもうええもうええ、
あれはねないんですよ。あれはね朝日新聞がね勝手にね、取り上げて、騒ぎ出したことであってね、従軍慰安婦問題っていう言葉はないんです。慰安婦問題はあるかもしれない、
はいはい、
これはね、反省すべき点はあるかもしれないけども、はい、従軍慰安婦日本軍が強制的に徴収したという事実はこれないんですよ、
はい、
それをね日韓基本合意をね、
はい、
無視して、
うん、
賠償請求してくるなんていうのはね、はい、国はねこれはもう明らかにどしがたい
どしがたい
行為ですから。
はい、わかりました、はい、ありがとうございます、
はい、ということで、
はい、
はい、この番組初登場の
そうです、ね、
三宅久幸さん、もう後半はもうお聞き苦しい点が多々あったかと思うんです
け
ど、
いや非常に個人的なことなんですけども、
はい、
それをここ短いターンでものすごい、聞いてますんでね。
あ、そうですか、
私としてました。
ちょっとめまいが
してちょっとめまいがしてきますね、
はい、
なるほどなるほど、
まあ、なんか男女のことなんかもね、
なるほどね、
まあ、愛したところでやっぱり自分が最初に好きになった衝動を超える愛を相手からは感じることは絶対にできない。
なるほど、
はい、
なるほどなるほど、
自分が感じた数値を100とするならば、
はい、
相手から受ける行為で100を感じることは絶対にないです、はい、100を感じているのであればそれはまやかしです。それはあなたの勘違い。
なるほど、うん、なるほど、あれかもしれないですね、
はい、
いかにその下げ率を下げないでいくかの作業なのかもしれないですね、
うん、下げ幅を止めるか、
最初の衝撃が100だとして、
はいはい、
その10年後にゼロになるのか、
うんうんうん、
50年後にゼロになるのかっていうね、はいはい、死んだ時点でもまだ残っているのか、はい、そういうことかもしれないですね。
はっきり言うて、
うん、
減点方式ですよ。
そうですね、減点、あ、そうですね、
うん、
愛とは減点方式ですね。
そうなんです。そして、うん、減点方式の中唯一加点することがあるのであればそれは何かといえば大災害しかないわけです。 いわゆる吊り橋効果ですよね、
はいはいはい、
去年の 3.11 の地震の後、うん、結婚を意識しだすカップルが急激に増えたと、
はい、
30代を中心に、はい、銀座の高級店でも、うん、婚約指輪結婚指輪が飛ぶように売れてると。
あ、
それどういうことか、自分が不安になった時に頼りになる相手がいるから、
うん、
いるかどうか、
うん、
いたら結婚したい、寄り添いたい、うん、だけど、うん、寄り添ったところでやっぱりそこからもどんどん減点していきますから、
はい、
吊り橋効果なんですよね、どこまで行っても。
なるほど、なるほど、なるほど、
はい、愛の長続きは地震、雷、火事、親父、はい、
はい、
どうでしょうか。
いいんじゃないですか。
はい。はい。さあ他何かありますかね、男と女、お金、愛なんか語ってきましたけど、
あ、じゃあね、
はい、
この性、
性、
特に思春期ですかね、
セクシャル、
はい、に関して、
はい、
思春期にスポーツに没頭するのは、そうしないと性欲がすごいからだ。
いやいやいや、ちょっと待ってください。
何ですか何ですか何ですか。
ちょっと待ってください。
何ですか何ですか。
あなたも今言いながら見つめる目線の先は中空、
はいはい、
そして口元はもう半笑いってなってましたけど、
はいはい、
いやそうですよね。
ええ、
いやなんていうか、なんていうんやろ、これ名言かこれ。
いやあのね、はい、違うなって思う。途中ぐらいから。
説明ですよね。
そうですね。
発散、発散の説明、発散消化の説明、
はい
はい
はい、いや今のはちょっと、
まあミスターとしても救われた部分があった時期が、
はい、
思春期あったのかな、
うん、いや、うん、
い
や、うん、もう忘れてください、
はい、ここでね、ちょっと最後、
はい、
なんか出ればでいいんですけど、うん、
死
デッドです。
なるほどなるほど、
はい、なんかちょっとないかなという、やっぱり対の出来事ですから、人生、うん、人間、うんうん、別れとしても一番大きい別れ、
うん、はい、
死を名言で何か、まあ、いわゆる宗教なんかとってもそうですけど、死を怖がるんじゃなくて、
はい、
受け入れるんだよみたいな、うんうん、そういう考え方もねありますけれども、
うん、
はい、
うん、
死ぬこと、まあ、ちょっと我々は平均寿命から言うとまだまだ先、まだ折り返し地点も過ぎてないですから、だけれども明日突然やってくるかもしれない、
はい、
それは内なるものであったり外的な要因であったりだとかで、まあやっぱりいつ死ぬかわからないわけですから、
はい、
ということで、こんなんどうでしょうか。
はい、
死とは最後の一元さんである。
おお、
はい、これはま断れないわけですよね、はいはい、で今日はもうぼちぼち、今日もよう働いた、そろそろ火を落とそうかな、
うん、
あの提灯の火を消そうかなってのれんを入れようかなと思って、戸を内から開けようとした時に外からガラガラガラ入ってくる一人の客、
はいはい、うん、
全身黒ずくめ、
はい、
顔には白いむくろのお面、
はい、
手荷物は鎌一本、
はい
まだやってますか。もうこれ断れないわ
けです。そうですね、断れない。
なぜなら、愛想のいい、はい、器量のいいお上であり大将なわけですから、
はい、
あ、どうぞまだやってますよ、
はい、
どうぞ、っていうこと。
なるほどなるほど、はい、あー、なんとなく深いっぽいですね、
はい、
そうか、死に関して、
死は最後の一元客である。
うーん、あー、じゃあ、はい、わかりました、いきましょう、
はい、
生きている間中死ぬための身支度をしている、
はい、
っていうことですかね。
まさにそうです、我々人間、行住座が、
はい、
もう息を吸っているだけでもこれはもう、いわば終点に向けての一つの動作な
んですか、
はい、
そうですね、そのまあ普通の旅行でもそうですけども、
はい、
身支度が間に合わない人いますよね、うん、
はいはい、
死に関してもきっとそうなんだと思います、
うんうんうん、なるほどね。
ただはい、いつその旅行に行くかがわからないだけであって、
うん、そうですね、
ま
あ、発車のベルはいつなるかわからないし、
はい、
決して待ってくれることはない、
そうですね、
ことですね。
そのための身支度が必要なのかもしれないですね。
いや、まあ、そこそこ出てる、出た感じじゃないですか。
そうですね、
このコーナーはいけそうやな。
ちょっと
ちゃんと事前準備、
そうですね、事前準備して、はい、
うん、ちなみに死の名言で最近聞いて、
はい、まあ、
テレビの受け売りなんですけど、
はいはい、
深いなと思ったのが、
はい、
スティーブ・ジョブズ氏、
はいはいはい、
アップルの、ね、はい、社長 CEO だった、はい、スティーブ・ジョブズ氏がスピーチの中で言った、うん、死とはという名言がこちらです、うん、はい、死とは最大の発明であるというね、もうまさにメカニックとして生きた、どんどん新しいものを発明して出していった、ジョブズの言葉だなというふうに思いました、
ね、らしいですね。
古いものは淘汰されて新しい、よりも良いものが生まれていくという、
はいはいはい、
そういうこと。
なるほど。
こういった偉人の名言をいつか超えるために我々どんどん名言を生み出していきたいと思います、
はい、
以上名言グランプリパイロットバージョンでした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、さあエンディングでございます。
はい、エンディングです。
はい、お疲れ様でした。
はい、お疲れ様でございました。
あ、疲れた、ほんまに
喉がカラッカラでございますね。
本当に疲れたよ。今日この収録中何回か喋ってる間に酸欠状態になりまして、はい、目の前が白むような情景が何回かあります。というのもですね、
はい、
普段の収録なら、
はい、
対面収録とは言う、はい、そこまで疲弊はしないんです。
そうですね。
実は今回のこの77回放送を撮る前に、はい、2人、
うん、
ミスターロングヘッドと私と、はい、に2時間以上収録を済ませております。
はい、
はい、というのもですね、
はい、
なんと、
うん、
ついに実現しました。
ついに実現。
不詳私佐藤剛がよそでやっておりますポッドキャスト番組、
はい、
インターネットラジオFMS60分ラジオ、楽しくなければラジオじゃないじゃーんとのコラボ放送を、
はい、
実はこの放送回の前に収録終えたばっかりなんですね。
はい、終えております、もうすでに、
はいはい、ミスターは、FMS60 分ラジオのパーソナリティ福んち森井君とは、
はい、
まあ、声は知ってるけれども初めてお会いする、はい、
初めてお会いしました。
いいということ。どうでしたかミスター、収録終えて。
収録終えて、
はい、
いやーあれですね、
はい、
どこの収録も、
はい、
やっぱりグダッとは一緒になりますねってことが分かりましたね。
まあ、まあ言うても、ファーストコンタクトといいますかね、はい、初めてやったわけですから、
はい、
もう言うても素人に毛生えた程度の2人ですからね。
いや、自分たちだけじゃなくてよかったなというのはありますけども、
はい、
まあなんでしょうか、
はい、
おしゃべりが好きな人が集まると、
はい、
かえって喋らなくなるなっていう感じはありましたね。
あ、なるほど。
あの隙間を見つける作業になってしまうなと、
はい、やっぱりどっか相手に任せてしまってるのなんかあったりして、
はいはい、そうですね。
うん、なるほどなるほど。いや、まあこれはね本当に特に森井君なんかは、
はい、
あの後半終始苦虫を噛みつぶしたかのような顔で喋、はい、り、そして、予定があるとのことで先に帰ってきましたから、はい、今日彼はだいぶ反省点あると思います。
いや、森ちゃんね、はい、最後の方ね、僕と目を合わせてくれなくなりましたから。
そうですか。
なんか意図的にかどうかは別としても、
やっぱりミスターロングヘッドには、
はい、
尊敬の念と、
ありがとうござい
ます。そして、負けてたまるかという、部分もあって。
なるほどなるほど、
絶対負けたくないみたいなね、部分、負けず嫌いの部分も発動してると思いますので、はいはい、そういった感じになったと思いますけれども。
なるほどなるほど、
決して悪い子ではない。
いや、もちろんそれは分かってますよ。
ということで、
はい、
楽しい楽しい NHK が、
はい、
FMS60 分ラジオとコラボした番組、
うん、
FMS60 分ラジオバージョンと、
はい、
我々がお邪魔した回と、
はい、
そして我々が迎え入れた、
はい、
楽しい楽しい NHK バージョンの2バージョンを、
はい、
5月の6日に配信します、
うん、はい、
はい、5月の6日に配信できてると思います。
そうですね、
はい、
全国同時配信です。
同時配信で、
はい、
どちらの番組も配信をしますので、
はい、
もちろん楽しい楽しい NHK からアクセスしていただいている方は、
はい、
こちらの番組ホームページに、
はい、
向こうの番組にお邪魔した時の番組データの URL を、
はい、
貼っておきますんで、
はい、
そちらのリンクから向こうに飛んで、
はい、
我々がどういう活躍をしているのか聞いてみてください。
はい、
はい、そしてこちらに貼っております、
うん、
こちらに迎え入れた福んちと森井という芸人が、
はい、
まあ、どういう感じで、収録に臨んでいるのか、
はい、
どんな人なのか、
うん、
興味があれば FMS60 分ラジオの通常放送回もお願いします、
はい、
佐藤剛も出てますということでね、
はい、
チェックしていただけたらなと思います、
はい
はい、 ということで、
はい、
対面収録としてはおそらく史上最長の、
はい、
3時間超、
はい、
長丁場ミスターロングヘッドさん、どうもお付き合いありがとうございました。
はい、どうもありがとうございます。
そして、ジャンボカラオケ広場、
はい、
梅田茶屋町店さんにも大変お世話になりまして、
はい、いつもありがとうございます。
また次回もぜひお世話になりたいなと、うん、思っております。それでは通常放送回では5月の15日78回放送で、
はい、
そしてその間、
うん、
5月の6日こちらでのコラボ企画、
はい、
そしてあちらでのコラボ番組、
はい、
どちらもぜひぜひチェックしてみてください、
はい、
このあたりで、さよならでよろしいでしょうか。
はい、
はい、それでは皆さん良い連休をお過ごしください。さようなら。
さようなら。バイビー。
この番組は道後堀浪ヶ島の心に直接配信しています。